その人は大きな声で泣き続けている妹たちを小脇に抱えたまま、どんどん石垣のある横丁へと曲がっていくので、僕はだんだん気味が悪くなってきたけれども、火事どころの騒ぎではないと思って、ほうかぶりをして尻をはしょったその人の後ろから気づかれないようにくっついていった。そうしたらその人はやがて橋本さんという家の高い石段を登り始めた。見るとその石段の上には橋本さんの人たちが大勢立って僕の家の方を向いて火事を眺めていた。そこに乞食らしい人が登っていくのだから、僕は少し変だと思った。そうすると橋本のおばさんが上からいきなりその男の人に声をかけた。あなた、帰っていらしたんですか。ひどくなりそうですね。そうしたらその乞食らしい人が、子供さんたちが見なんだから連れてきたよ。竹雄さんだけはどこに行ったかどうも見えなんだ、と妹や弟を軽々と担ぎ上げながら言った。なんだ、乞食じゃなかったんだ。橋本のおじさんだったんだ。僕はすっかり嬉しくなってしまって、すぐ石段を登っていった。あら、竹雄さんじゃありませんか、と目早く僕を見つけてくれたおばさんが言った。橋本さんの人たちは、うち中で僕たちを家の中に連れ込んだ。家の中には明かりがカンカンとついて、真っ暗なところを長い間歩いていた僕には大変嬉しかった。寒いだろうと言った。くず湯を作ったり丹前を着せたりしてくれた。そうしたら僕はなんだか急に悲しくなった。家に入ってから泣き止んでいた妹たちも、僕がしくしく泣き出すと一緒になって大きな声を出し始めた。僕たちはその家の窓からブルブル震えながら自分の家の焼けるのを見て夜を明かした。僕たちを置くとすぐまた出かけていった橋本のおじさんがびっしょり濡れて泥だらけになって、人違いするほど顔が汚れて帰ってきた頃には夜がすっかり明け離れて、僕の家のところからは黒い煙と白い煙とが別々になって、よじれ合いながらもくもくと立ち上っていた。安心なさい。母屋は焼けたけれども、離れだけは残って、お父さんもお母さんもみんな怪我はなかったから。そのうちに連れて帰ってあげるよ。今朝の寒さは格別だ。この一面の霜はどうだ、と言いながらおじさんは井戸端に立って辺りを眺め回していた。本当に井戸側までが真っ白になっていた。橋本さんで朝ごはんのごちそうになって、太陽が茂木の別荘の大きな牧の木の上に登った頃、僕たちはおじさんに連れられて家に帰った。いつの間にどこからこんなに来たろうと思うほど大勢の人が玄関越しになって働いていた。どこからどこまで大雨の後のようにびしょびしょなので、草履がすぐ重くなって足の裏が気味悪く濡れてしまった。離れに行ったら、これがおばあさまか、これがお父さんかお母さんかと驚くほどにみんな変わっていた。お母さんなんかは一度も見たことのないような変な着物を着て、髪の毛なんかはめちゃくちゃになって、顔も手もくすぶったようになっていた。僕たちを見るといきなり駆け寄ってきて、三人を胸のところに抱きしめて、顔を僕たちの顔にすりつけて、 むせるように泣き始めた。僕たちは少し気味が悪く思ったくらいだった。変わったといえば、家の焼け跡の変わりようもひどいものだった。黒焦げの材木が積み木をひっくり返したように重なり合って、そこから煙が臭い匂いと一緒にやってきた。そこいらが広くなって、なんだかそれを見るとお母さんじゃないけれども涙が出てきそうだった。半分焦げたりびしょびしょに濡れたりした焼け残りの荷物と一緒に、僕たち6人は小さな離れで暮らすことになった。ご飯は三度三度会社の人たちが作ってきてくれた。熱い握り飯はうまかった。ごまの振ってあるのや、中から梅干しの出てくるのや、海苔で外を包んであるのや、こんなおいしいご飯を食べたことはないと思うほどだった。火は泥棒がつけたのらしいということが分かった。井戸のつるべ縄が切ってあって、水を汲むことができなくなっていたのと、短刀が一本火に焼けて焼け跡から出てきたので、泥棒でもするような人のやったことだと警察の人が来て見込みをつけた。それを聞いてお母さんはようやく安心ができたと言った。お父さんは2、3日の間毎日警察に呼び出されて始終腹を立てていた。おばあさまは自分の部屋から火事が出たのを見つけ出した時はあんまり仰天して口が聞けなくなったのだそうだけれども、火事が済むとやっと物が言えるようになった。その代わり少し病気になって狭い部屋の片隅に床をとって寝たきりになっていた。僕たちは火事のあった次の日からはいつもの通りの気持ちになった。そればかりではない、かえって普段より面白いくらいだった。毎日3人で焼け跡に出かけていって、人足の人なんかに邪魔だ危ないと言われながら、いろいろなものを拾い出してめいめいで見せ合ったり取り替えっこしたりした。火事が済んでから3日目に朝目を覚ますと、おばあさまが慌てるように「ポチはどうしたろう?」とお母さんに尋ねた。おばあさまは「ポチがひどい目にあった夢を見たのだそうだ。あの犬が吠えてくれたばかりで火事が起こったのを知ったので、もしポチが知らしてくれなければ焼け死んでいたかもしれない」とおばあさまは言った。そういえば本当にポチはいなくなってしまった。朝起きた時にも焼け跡に遊びに行ってる時にも、なんだか一つ足らないものがあるようだったが、それはポチがいなかったんだ。僕が起こしに行く前にポチは離れに来て雨戸をガリガリ引っかきながら悲しそうに吠えたので、お父さんもお母さんも目を覚ましていたのだとお母さんも言った。そんな忠義なポチがいなくなったのを僕たちはみんな忘れてしまっていたのだ。ポチのことを思い出したら僕は急に寂しくなった。ポチは妹と弟とをのければ僕の一番好きな友達なんだ。居留地に住んでいるお父さんの友達の西洋人がくれた犬で、耳の長い尾のふさふさした大きな犬、長い舌を出してペロペロと僕や妹の首のところをなめてくすぐったがらせる犬。喧嘩ならどの犬にだって負けない犬、めったに吠えない犬、吠えると人でも馬でも怖がらせる犬。僕たちを見るときっと笑いながら駆けつけてきて飛びつく犬。芸当は何にもできないくせになんだかかわいい犬。 ゲートをさせようとすると、恥ずかしそうに横を見てしまって、大きな目を細くする犬。どうして僕はあの大事な友達がいなくなったのを今日まで思い出さずにいたろうと思った。僕は寂しいばかりじゃない、悔しくなった。妹と弟にそう言ってすぐポチを探し始めた。3人で手分けをして庭に出て、大きな声で「ポチポチポチ来いポチ来い」と呼んで歩いた。感謝町を一軒一軒聞いて歩いた。ポチが来てはいませんか？いません。どこかで見ませんでしたか？見ません。どこでもそういう返事だった。僕たちは腹も空かなくなってしまった。ご飯だと言って女中が呼びに来たけれども帰らなかった。茂木の別荘の方から乞食の人が住んでいる山の森の方へも行った。そして時々大きな声を出してポチの名を呼んでみた。そして立ち止まって聞いていた。大急ぎでかけてくるポチの足音が聞こえやしないかと思って。けれどもポチの姿も足音も鳴き声も聞こえてはこなかった。ポチがいなくなってかわいそうね。殺されたんだわ、きっと。と妹は寂しい山道に立ちすくんで泣き出しそうな声を出した。本当にポチが殺されるか盗まれでもしなければいなくなってしまうわけがないんだ。でもそんなことがあってたまるものか。あんなに強いポチが殺される気遣いはめったにないし、盗もうとする人が来たら噛みつくに決まっている。どうしたんだろうな。嫌になっちまうな。